すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
2月20日建築系ラジオです。今日はですね、コンペのコツと題しまして、広島の国際大学で、五十嵐太郎先生、南先生、松田先生、入江先生他、北川先生、他著名な先生がお集まりいただいて、コンペのコツを話していただきました。その後の、まあ時間としては3時回ぐらいの会場でございます。で、私今日 MC を務めさせていただけてます、下倉玲子と言いまして、呉高専で建築学科の教員をさせていただいてます。それよりちょっとマイクを回してみたいと思います。
琉球大学の入江です。
コアメンバーの南です。
広島国際大学の山崎です。
同じく広島国際大学修士1年の桃田です。
同じく広島国際大学3年の松田です。松田香奈です。
広島大学 M1 の堀川香奈です。
はい、さい、琉球大学から来ました3年次の森本由紀です。
コアメンバーの松田達です。
琉球大学1年次の佐藤達美です。
広島国際大学の谷村です。
はい、広島国際大学建築学科3年、建築系ラジオの学生スタッフであります吉岡です。
今日コンペのコツっていう話を聞いててちょっと思ったのが、流行語ってあると思うんですよ。ちょっとファッションに関しても流行ってあって、今年は緑だとか、今年は紫だとか、今年は70年代だとか、そういうのがあって、建築もちょっと流行語ってあるなとずっと思ってるんですね。サスティナブルだとか、スクラップ&ビルドだとか、あとはエコスクールとかエコ住宅とか、そういうのに即してるとコンペってちょっと取りやすいんじゃないかなとなんて思ったりなんかしたんですけども、それを狙っているコンペに応募する人たち、もしくはそれを期待している審査側っていうのがあるんじゃないかなと思ったんですけど、その辺はどうご感じでございましょうかと思いまして、どうでしょう。
南
先生、じゃあお願いします。
あのね、今あの下倉先生がおっしゃったこと、確かにそういう側面があって、僕はあの2008年ぐらいに北京に行ってね、北京でちょうどあの国際コンペの展示をやってたんですよ。でそれはあの例えばレム・コーラウスとかヘルツォーク・アンド・ムーロンとか、まあ、いわゆるその世界で活躍している名だたる建築家たちが、まあ、コンペに出している、まあ、実施の国際コンペだったんですね。あの資金所のすぐそば の博物館でその全ての展示をしていたんですけども、それを見た時にすごく思ったのは、みんなサステナビリティって言ってるんですね。全員みんなサステナビリティをテーマにしてる。でまあ、もちろんそれを言わないと、もはやそのコンペにおいてはちょっとこう相手にされなくなりつつあるっていうようなこともあって、あのやっぱりその時代 その旬とか流れとか、あのここは抑えないといけないっていうテーマとかキーワードっていうのは確かにあるなっていうのはあります。ただ一方でそれっていうのはみんなが使った途端にあっという間に消費されるので、ここは難しいところで、まだそんなに消費されてないんだけども、でも今あのその言葉とか考え方が徐々にその浸透しつつあるっていう、その旬のところを捉えるっていうのはすごく重要かなと思いますよね。だからもうすでに使い尽くされた、消費されてしまった言葉を使ってもやっぱりこう審査員の心を引かないし、あのその辺のなんていうか言葉のその息の良さとかその鮮度みたいなものを見極めるっていうのも建築のコンペにおいてはまあすごく大事なことかなっていうふうに思いましたね。
あのまあ、まさに今、南さんがおっしゃったように、あの、まあ、コンペにおいて、まあ、そのファッションというか流行ですよね、というのを考えることは、まあ、非常に重要であると思うんですけども、僕はちょっと思うのは、まず、まあ、コンペに出す側ですよね。出す側の話としてもやっぱりその何が今、まあ、テーマになっているか問題になっているかということは考える必要があるんですが、同時に大体コンペっていうのは審査員が設定する課題そのものは、まずそのファッションの源流にある、つまり 審査員というのはそれをやっぱりよくよくこう考えて出す場合が多いので、例えばその、まあ、いろんなコンペにおいて審査員側が問題設定をする、まあ、特にアイデアコンペですけども、アイデアコンペに関しては審査員側の問題設定そのものが結構ファッショナブルになる可能性を持っている。むしろ審査員はおそらく、それを見越して、自分の課題設定をしている場合が多いと思うんですよ。だから僕はそのコンペっていうのはもちろんその同じコンペティターとの戦いであると同時に、まあ、審査員との戦いであるとも思うんですよね。審査員に対して、自分が、まあ、もう一歩そこから先に、まあ、今南さんが言われたように、先に行くんですか、ね、僕はやっぱり審査員に対して、次の一歩を踏み込むことができると、まあ、そのコンペに関しては、まあ、ちょっともしかしたらなんか引っかかる可能性があるというか、まあ、コンペの提案としてはいい、提案に結びつく可能性があるんじゃないかなと思います。
入江先生はどうですか。
その流行りっていうのはちょっと何とも言えなくて、っていうのはうちの研究室のある種の立ち位置っていうのがその流行り路線からこう距離を引くっていうような立場を取っているところもあるので、まあ、そういう意味ではコンペ向き、まあ、それがもしコンペで向いているのであればコンペ向きではないのかもしれないんですけれども、ちょっとやっぱりその辺のキーワードっていうのは敏感で、なんて言うんでしょうね、むしろそのキーワードが出てくるとどっちかというとうちの研究室の中ではどうかなっていうようなところも学生の中でも多分あると思うので、ちょっとまあそういう意味ではその距離感を感じますね。
僕今のその入江先生のおっしゃったことっていうのは結構学生の時から時々考えることがあって、つまりまあ、今日まさにそのキーワードの話は出てきてたんですけども、キーワードを、散りばめることっていうのはまあ、そのいわゆるこう、まあ、ある意味そのファッションに乗ってるってことでもあるかもしれないんですよ。要するに、まあ、サスティナビリティとかエコとかそういうキーワードを入れることは大事であると同時に、キーワード化しちゃいけないっていうその思いもすごくあって、その建築を、要するにキーワードによって説明することができるような建築だとまだオリジナリティは少ないというか、そのキーワードだけではない何かを入れるっていうことはすごく大事かなというふうに思うんです。つまりその、まあ、よくやっぱり雑誌の特集でもキーワード特集ってありますよね。であれはすごく勉強になると同時にそれが全てだと理解しちゃいけないというか、キーワードに、押し込められないものの、価値っていうのを、まあ、決して忘れちゃいけないというか、僕はだからまあ、キーワード批判を、まあ、するわけじゃないんですけども、でも一方でやっぱりキーワード、で建築が説明され尽くしちゃいけないっていうか、そのキーワードから逃れる何かを自分が提案するってことが実はコンペにおいて大事なんじゃないかなというふうには思ってます。
じゃあですね、キーワードっていうのはある種ちょっと社会性が持ってますよね。社会の変化によって何かそのサスティナブルとかいうキーワードが生まれたと。じゃあ逆にキーワードが生まれる前に建築が何かをして社会を変えるということっていうのは可能と思いますか。例えば小学校でいうと1970年代にオープン教育がっていうのが出てきたと。そのオープン教育というのはもっと開かれた教育をしようっていうのだったんだけども、実は建築から割と主導してきた部分がある。主導建築から壁を取り払って外部に見えるもっと見通しのいい教育をしようっていうのが建築から始まった部分もなきにしもあらずなんですけども、そういうパターンってあると思いますか。建築が社会を先行するパターン。
誰もいないのであれば誰もいないのであればですよ。70年代っていうのはその歴史的には日本の中でそうかもしれないですけども、オランダってもうちょっと早くありませんでしたっけ。オランダ1930年代 の、 そのオープンスクールみたいなものとか結構実験的でラディカルなことをやってたと思うんですよ。例えばその一つの学校の中に二つの全く、形態的には同じで線対称の校舎を作って、そこに、まあ、要するにその小学校なんですけども一方は、教科教育型ですか。要するにそのクラスが決まっている自分は何年何組とこう決まっているようなタイプの教育をする。でもう一つは、逆にその、部屋ごとにその教科が決まっていてそこに自分が行くと、 まあ、この例えば数学の授業だったら数学のクラスに行くと自分 の, そのクラスがないような形ですよね。でその教科教室なんです。ごめんなさい、はい、ちょっと用語は今パッと出てこなかったんですが、その2つの学校が、すぐ隣り合っていて、でそれを6年間やって、でその生徒がどういうふうに、まあ、その後、なっていったかというのを追跡調査をしているみたいな、そういうかなり実験的な学校があったんですよ。ちょっと建築家の名前今出てきませんけども、まあ、だからそういうのってオープンスクールって70年代に日本で初めて生まれたかってちょっとそこら辺から気になったんですけど、どうなんでしょうね。ちょっと学校建築に僕詳しいわけじゃないんですけど、オランダで30年代 の, そのオランダの学校教育建築を見た時にはいくつかすごい面白いものがあって、それが気になったんですけども、
あ、ごめんなさい。
マッチクマンシャツ、それはね、ちょっと僕はね、問題をちょっとずらすんですけど、ね、
そのさっき の, その下倉先生の話にね戻って、その、まあ、建築が社会を変えるかどうかっていうね、僕それを聞いた時にね、思い出したのは、昔 FM ラジオで山下達郎がね、その歌は世につれ、世は歌につれって言うんだけどね、つまり歌っていうのは社会を変えられるかどうかっていうようなことをね、その司会の人がね山下達郎に聞いてたわけですよ。歌はまあ場合は歌謡曲だってことなんですけども、歌は世界を変えられるか、例えばまあそのビートルズの歌が世界を変えたかどうかっていうのいろいろあると思うんですけど、そうね、山下達郎はね、歌はね、そんなん世界に変えられないと、うん、歌は世につれ、世は歌につれって言うけど、とんでもないと、それはね、その要するにさ、そのいろんなミュージシャンが集まってさ、なんか平和とか言うわけじゃんか、いろいろね、こうチャリティーコンサートとかさ、でもね、歌がね世界を変えるっていうのはね、思い上がりだみたいなこと言ってたわけですよ。でさ、やっぱりね、これね、左翼的な運動っていうのはね、基本的にもう僕もね、基本的にやっぱそう考えるわけですよ。僕はマルクスの資本論を読みましたよ、ね、でやっぱりそのさ、例えばその自由主義経済とで社会主義経済、あるいは計画主義経済ということを考えた場合にはさ、要するにそのアダム・スミスのね、神の見えざる手によってその世界のあるそのエコノミクスっていうものがその自動調整されるのかどうかっていうこととね、あるいはもっとこうなんか人為的なさ、何か介入するっていうことがね、社会を改善するっていうふうなこともあるわけですよね。まあ、建築計画学っていうのは基本的には計画主義経済のある流れっていうものはやっぱりあると思うんですよね。で僕はね、なんかね、やっぱり実際に自分が仕事をすればするほどね、やっぱりその難しいなっていうふうにも思う側面もある一方で、それはその社会を変えるかどうかっていうふうな問いに関してはなかなか答えにくいんだけども、結果的には建築がまあ何らかのね、社会の何らかの要素っていうものにそのインプットしたり、あるいはコミットしたりすることによって、社会っていうものの その再編成を行ってるなっていうふうに思いますよね。うん、だからまあ極めて抽象的な答えにはなるんだけども、だからその変えられるかどうかっていうことにはなかなか答えられないんだけども、まあ、そういった側面はあるのかなっていうふうに思いますよね。うん、その辺はじゃあちょっと谷村先生にも振りたいところ、まあ、谷原先生と寝てるので、じゃあ入江先生どうでしょうか。入江先生、
まあ、学校建築っていう話が出たんですけれども、それがまあ、沖縄県っていうのは僕今いるんですけれども、ものすごくこう実験場的な扱いをされているところが多方面であるんですね。例えば今高速道路が無料です。まあ、そういうところも、含めて実験的にいろいろされるんですね。それで原博さんの城西小学校っていう、あれはまあある種オープンスペースを取ってっていうまあプランニングのある種の、まあ、実験的な扱いでもあってたんですね。まあ、ただし、それはただオープンスペースとして機能上、まあ、行動の機能上の面っていうことだけではなくて、沖縄の場合はまあやっぱり風が流れたりとか、そういう面もあるので、まあ、全部仕切ってしまうよりはっていうようなところもあるらしいんですけれども、まあ、そういうちょっと実験的な計画上の問題もあるというのと、あと、おそらく皆さんあんまり知らないと思うんですが、末吉栄三さんという沖縄の建築家がいらっしゃいまして、その人がまあ、石峰中学校とかいくつかの、学校建築をやってるんですね。で、問題なのは、そのオープンスペース とか、そういうオープン教育とかっていう、まあ、それもキーワードは大事なんですけれども、それだけではなくて、その方法なんですね。で、その末瀬栄三さんが、おっしゃっていたのは、そこで、要するに、教室の区画っていうのがありますね。それが、二教室置きなんですね。だからそれが三つ並んじゃうと、もう、うるさくなって、機能しないと。いうようなことで、彼が編み出したのはやっぱり2つずつだというようなことで、それはもうプランに現れているわけですね。だからそういうところは、まあ一応学校建築だけですけれども、まあその方法と、それがまあ社会を変えたっていう、そこまで大きな話に発展できるかどうかはわからないですけれども、一つのその教育システムを変える可能性があるということを信じるには、まあ足る材料かなというふうには思いますね。
ありがとうございます。どっちともあるんですよね。社会が建築を変える場合もあるし、建築が社会を変える場合もある。でもその理想として、建築家としての理想は多分建築が社会を変えることができるだろうっていうことなんだけども、結構社会の制度によって建築がこう制限されてる部分ですごくある。でもその制限が思想を持ってれば納得がいくかもしれないなと思うんですよね。その制限がなんか闇雲になんか流行に乗っちゃう、割とね、上の人たちもこう流行に乗る部分っていうのがすごくあるんだけれども、そのバックグラウンドも知りつつ、その制度を日本に採用できるのか、海外の事例をそのまま持ってくるんじゃなくて、それは日本に適合してるのかっていうのをよく判断してから制度っていうのを決めてほしいなっていうのをちょっと思ったことがあったので、こんな議題を出してみました。以上です。
なんかね、例えばね、そのもう小学校っていうのはね、要するにその建築学の中でよく出てくるわけですよ、学校っていうのはね。でこれはまあ歴史的に遡るとさ、例えばその国民国家、いわゆるそのネーションステートっていう風なある制度が近代的な枠組みの中で、そのテクノクラートのその前進を養成するためのあるシステムとしてあったわけですよね。だからまあ僕はね、例えばそのフーコーのね、ミシェル・フーコーがね、そういうこう管理とか権力とかっていうふうなことをまあ言うわけですよね。まあ、そういったその流れで言うとね、まあ、学校っていうのは正直言うと僕はあんまり好きじゃなかった。僕はもう高校本当に嫌だったし、今日原先生高校見たけど、高校僕は本当にもう途中から登校拒否になっちゃってて、なんかもう嫌だなと、学校の先生とか本当に信用できないなと思ってね。
村上春樹のお父さん。
それは中学校の先生、うん、中学校の先生は僕、高校の先生は村上春樹のお父さんだったんだけど、まあそれはいいんだけどさ、でもね、僕ね、今日昨日とね、結構学校建築を見たわけですよ。村上徹さんのね、あの小学校とか、そのまあ今日あの原博さんの学校を見たりとかね、それからこの間あの沖縄の建築ツアーをまあやって、まあ、入江先生とかいろんな人に紹介していただいて、あのシラカンスのね、まあ、あの設計されてる建築とか、それから原博さんの城西小学校とか、学校建築を見た時に、小学校っていう建築空間が持っている気配っていうのはすごくいいなと思ったんですよ。それは素直にいいなと思った。つまりその城西小学校、子どもがすごく走り回ってて、そこに何かいい空間ができて、その人間のアクティビティがね、すごくこう豊かにその展開されてるなっていうふうに思ったし、昨日見たその村上徹さんの小学校にもそれを感じたし、学校建築っていうそのあるその非常に具体的なビルディングタイプが持っている建築空間の気配っていうのは、すごくいいなっていうふうなことをすごく感じましたね。